さて、今回のディープダイブへようこそ。今日はですね、あなたからいただいた資料、人気イタリア料理人のファビオシェフの記事ですね。カルボナーラの世界について見ていきたいと思います。ローマのまあ定番パスタ、カルボナーラ。シンプルに見えますけど、これ実は結構奥深いですよね。
本当に。そうなんですよ。で、この記事がですね、非常に面白いなと思うのは、一つのこれが正解っていうのを出すんじゃなくて。
ああ、はいはい。
三つの、異なるアプローチを紹介している点なんですよね。
三通ですか？
で、今回のミッションとしては、まあ、ファビオシェフが示してくれてる、それぞれのカルボナーラもこう、革新の部分を探って、で、あなたが、これだって思えるような、そういう一皿を見つけるためのヒントを掴んでいこうかなと。
まさにそういうことですね。了解です。では、早速、その革新見ていきましょうか。記事によると、まず一つ目は、日本人好みの軽やかなカルボナーラ。これどんな特徴があるんでしょうか？資料には何か具体的なコツとか？
はい、この記事でファビオシェフが指摘しているのはですね、おそらく、全卵の比率をちょっと高めにしてるんじゃないかと。
全卵。
で、生クリームは使わないまでも、パスタの茹で汁と、あと油分、まあ、例えば質の良いオリーブオイルとか、あるいはブアンチャーレ使うにしても、その油を控えめにして、それをしっかり乳化させる。
乳化？なるほど。
それで重すぎない、なんていうか繊細な口当たりを目指す。と、そういう点が書かれてますね。日本人がこう、好みやすい後味の軽やかさ、みたいな。
なるほど。乳化が鍵で重さを避けると。そういう工夫ですか。では、二つ目。これはちょっと興味深いですね。ニンニクが香る失敗しづらいカルボナーラ。失敗しづらいというのは、具体的にどういう？
カルボナーラ作るときってやっぱり一番難しいのって卵じゃないですか。
ああ、わかります。火が入りすぎちゃって。
そうそう、そぼろみたいになってる。あれですよね。で、この記事によれば、このバージョンだと、まず、ニンニクで香りをつけたオイルをこうしっかり作ると。
へえ、オイルに。
ええ。これでソース全体の風味のベースを、まあ、安定させるというか。さらに、火加減が難しい卵黄とチーズを混ぜる工程。これを火から下ろして、ボウルに移してからやるとか。
あ、なるほど。温度管理？
そうなんです。温度管理をしやすくする工夫が紹介されてるみたいですね。卵黄への熱の入り方をこう穏やかにするテクニック。
ああ、それで失敗のリスクを減らすわけですか。なるほど。しかもニンニクで風味の底上げもすると、これはなんか試してみたくなりますね。
ええ。
そして、三つ目ですね。現地トラットリア風カルボナーラ。これはやっぱり濃厚さがポイントですか？
まさにその通りですね。記事では、本場のトラットリアで出てくるような、こう、力強い味わい。
力強い。
ええ。それを再現することに焦点を当てていますね。具体的には、やっぱり卵黄をふんだんに使う。
卵黄たっぷり。
ええ。それからチーズも、ペコリーノロマーノ。羊の肉のチーズですね。
うん。
これをしっかり効かせると。
ペコリーノ。塩気とコクが強いやつですね。
そうです、そうです。そして、脂身の旨味が強いグアンチャーレ。豚の頬肉の塩漬けですね。
グアンチャーレ。
これをカリカリに炒めて、その出てきた油をソースに積極的に活かす、みたいな。
うわ、
そういう点が強調されてるようですね。もう濃厚なコク、それから塩気、それから旨味。これが前面に出たスタイル。
卵黄、ペコリーノ。グアンチャーレの油。もう効いているだけで濃厚さが伝わってきますね。こうして見ると同じカルボナーラでも目指してる方向性って全然違いますね。
そうなんですよ。
軽やかさの洗練された感じと、作りやすさの実用性、そして濃厚さのこう追求。
ええ。だから、この記事が示唆してるのって、結局、レシピっていうのはあくまで指針であって。
うんうん、
最終的には、まあ、あなたの好み次第ですよということだと思うんですよね。
うん、
ファビオシェフは、これらのバリエーションを通じて、なんていうか、あなた自身の味覚と向き合う、
うん、
そういうきっかけを提供してくれてるのかもしれないですね。
なるほどね。
どの方向性が今のあなたの気分とか、あるいは誰と一緒に食べるかとか。
ああ、シチュエーションにもよりますよね。
ええ、そういう状況に合ってるかなって考えるヒントになりますよね。
本当にそうですね。ご家庭でね、本格的な味を目指したいってなった時に、自分がどこに着地したいのか、なんかすごく明確になる気がします。記事の最後の、あなたにとっての最高のカルボナーラを見つけてみませんか？っていう問いかけがより具体的に響いてきますね。
まさに、 最高のカルボナーラっていうのはレシピ本の中にだけあるんじゃなくて、やっぱりあなた自身の体験の中にこう見つかるものですからね。さて、それで最後にですね、ちょっと視点を広げてみたいなと思うんですけど。
お、と言いますと？
この記事では主にソースのバリエーションに焦点が当たってたじゃないですか。
ええ。
これ思考実験としてなんですけど、例えばファビオシェフが紹介してくれたこれらのソースをベースにしてですね、使うパスタの種類を変えたらどうなるかなとか。
あー、パスタの種類。
リングイーネなのか、それとも太めのスパゲットーニなのか、あるいはショートパスタで合わせたらどうかなとか。
それ全然変わりそうですね、印象が。
変わりますよね。あるいはそのグワンチャーレじゃなくて熟成期間が違うパンチェッタを使ってみたらとか。
はいはいはい。
あとはチーズ、ペコリーノとパルミジャーノの比率をちょっと変えてみるとか。
うわ、それは考え出すと止まらないですね。
でしょ
う？ソースとその他の要素との組み合わせでなんか可能性が無限に広がりそうな。
そうなんですよ。だからこの記事をきっかけにして、あなただけの究極の一皿を探求する旅っていうのをさらに深めてみるのも面白いかもしれないですね。